お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2月23日にメルボルンにて開催されるフリースタイルフットボールの国際大会、オーストラリアンフリースタイルフットボールオープン。フリースタイルフットボールとは、サッカーボールを使ってアクロバティックな技を披露する芸術的な競技です。この大会に日本からフリースタイルフットボーラーユーリさんが参加します。ユーリさんは2024年のアジアパシフィックフリースタイルフットボールチャンピオンシップで優勝するなど、世界を舞台に活躍しています。そんなユーリさんに、まずはフリースタイルフットボールを始めたきっかけを伺いました。
自分がフリースタイルフットボールを始めたきっかけっていうのが、もともとサッカーを、小学校からやってたんですけど、まあ、サッカーは中学校まで、結構強いチームでやっていて、で、その間に、自分でリフティングを、小学校終わりぐらいから、ずっとやることにすごい興味があって、で、自分の中でリフティングを練習し始めてから、なんか、すぐ1000回とか5000回がもうできるようになって、で、それからもう楽しくなって、どんどんどんどん、なんか技とかもあるんじゃないかみたいな。普通にリフティングするだけじゃつまらないなと思って始めて、で、その技を追求するようになった時に、ちょうど、テレビの番組でやべっち FC さんっていう番組があって、そこでサッカー選手からお題をもらって、やべっちがチャレンジするっていう、そういう企画があったんですけど、それに自分も、なんか参加するように、毎週毎週見て、この人の宿題クリアできたっていうのを繰り返していくうちにも、どんどんどんどんフリースタイルフットボールの方にのめり込んでしまって。で、そこから、自分、地元が徳島県っていうところにあるんですけど、日本の徳島県っていう町の田舎で育ったんですけど、そこの、町でフリースタイルフットボールをやってる男の人がいるっていうのを耳にして、で、実際ちょっと会いに行って、パフォーマンスを見たときに、もうどっぷり使って、そこから競技の道があるよっていうことを教えてもらって、いきなりもう大会に1年後にチャレンジして、もうどんどんどんどんのめり込んで、そのままフリースタイルフットボーラーになったっていう感じですね。
そのフリースタイルフットボールというのは、普段はどのような練習をされていますか？
そうですね。フリースタイルフットボールの練習は特に、他のサッカーの競技とかみたいにトレーニングだったりとか、筋肉系のトレーニングとか、まあ、走ったりっていうのはあんまりしないんですけど、もうひたすらもう技を練習するっていう練習が多くて、で、そういったトレーニングを僕は1日2回やっていて、それがもう早朝の2、3時間の短い練習と、夜の体育館とか施設を借りて行う4、5時間の長い練習っていうのを2回やったりして、で、その練習の内容をなるべく体をたくさん動かす練習と、なるべく体を動かさないで、バランスを、ボールをいろんなところに止めたりするんですけど、フリースルって。そういう練習っていうのを分けて、なるべく効率よく長く練習できるように、毎日、うまくスケジュールして練習してます。
毎日ルーティンとして練習されていると思うのですが、その毎日続けるコツというか、どのようにしてその毎日続けていらっしゃいますか？
自分は結構、フリースタイルフットボールっていうのが僕にとってなくてはならないもので、もう常に体がもう練習することを欲してたり、ボールを蹴ることがすごい好きなんですけど、それに向かってずっと生きてしまってるんで、もうひたすら練習が終わっても次の練習がもうしたいみたいな、その毎日の連続で、もうそれがずっと子供の時から続いてるので、もう体が勝手に動いてるっていう、そういう感じですね。
その中でも、ゆうりさんはフリースタイルフットボールという競技の、ここが特に魅力だっていうふうに感じているポイントはありますか？
フリースタイルフットボールの魅力、まあ、特に思うのが、自由、まあ、フリーってつくと思うんですけど、本当に型にはまったりとか、他の競技っていうのはしやすいと思うんですよ。この基準があって、これをやらなきゃいけないみたいな。そういうのは一切なくて、みんな、個人個人が自分の思うフリースタイルフットボールっていうのを、大会だったり、ショーの場で表現することができるっていう、本当にまあ、ちょっとダンスに近い、要素がある、まあ、スポーツだなって思ってて、僕はそういうところがすごい好きで、まあ、一人一人日本人っていうのは特に個性を持ってるプレイヤーが多くて、みんな、自分も表現するショーケースを持ってるんですけど、そういうのをイベントで見ると、もう全部全く違くて、めちゃくちゃ面白いなっていう、まあ、これが本当に最大限の魅力なのかなって思ってます。
すごい好きで毎日練習したくてっていうふうにおっしゃっていましたけど、その中でもこう競技をしていて、ここが難しいなとか、ここが大変だなというふうに感じるポイントはありますか？
まあ、そうですね。やっぱりちょっとまだニッチなカルチャーで、まあ人口も増えてはきたんですけど、昔からに比べて。まだまだ知らない人が多かったりとか、まあ受け入れられない人も多分ちょっとはいるっていうのが自分の悩みで、まあその受け入れられない人っていうのは、僕たちが専用の練習場所っていうのを持ってないので、フリースタイルの施設がないっていうことが、問題になってて、まあ地方の人たちだとか、まあいろんな練習環境、僕とかは体育館が近くにあるんですけど、ない人はまあ夜の商店街でやったりとか、街中ストリートでやったりっていうので、まあ時々キックアウトって言って練習そこでやっちゃダメだよみたいなっていう問題が発生して、練習できないどうしようとか、なんか揉めちゃったりみたいなことがあるのが、やっぱちょっと難しいところなのかなっていう悩みっていうか、まあフリースタイルフットボールの問題っていうところですかね。もうちょっと大きい、いろんな企業さんとかが注目したりとか、プレイヤーの知名度とかがもっともっと上がっていけば、練習場所とかももしかしたらスタジオを作ることができたりして、まあそういうのがいろんな地域に転々としていれば、もうちょっとスポーツとしても、カルチャーとしても、大きいものになるのかなと思ってて、そこが課題かなって思いますね。
実際にそのフリースタイルフットボールをプレーしているときには、どういった感情を持ちますか？
もうひたすらずっと楽しいっていう感情が一番最初に先行してて。まあ緊張する場面だとか多くの人にパフォーマンスで見せるときも常にドキドキしながら楽しいなっていうのをひたすら思ってやってますね。
大会緊張されると思うのですが、大会前にはどういうふうにコンディションを整えていますか？
そうですね。特に練習では無理しないようにするのをひたすら徹底してて。自分結構体を思いっきり動かすプレイスタイルなので、筋肉系のトラブルがよくあるので、まあ直前の練習っていうのは1回にしたりとか、まあ頭で考えたり、シミュレーションのバトルをやってみたりみたいな、ひたすら本番に向けてどんどん近づけて温めていくっていう感じですね。
ユーリさんがチャンピオンに輝いた2024年のアジアパシフィックフリースタイルフットボールチャンピオンシップでのご自身のパフォーマンスについて伺いました。
そうですね。なんかメンタル的にすごく良くて、この時もひたすらアジア大会の中では多分今まで一番レベルが高くて、すごい強いプレイヤーが多く、まあオーストラリアからも日本からも、まあいろんな各国、アジアの強い国から来ていて、最初はメンツ見た時すごい、ああ、すごい人たちが集まってるなっていう感覚だったんですけど、まあそこから家に、ホテルに戻って、自分はスポンサーがレッドブルがついてるんですけど、それで次の日のバトルの衣装を組んで、鏡の前立った時に絶対いけるなっていう、そういうモチベーション、そういう感情になって、もうひたすら自信を持ってプレイできたので、それがかなり優勝につながったのかなっていう。
何かこう得意な技とかはありますか？
そうですね。僕が一番得意なのが、ボールを足で回すジャンルなんですけど、このボールが上がってる間に足でくるくるっていう、回すのが、まあよくオーソドックスで、フリースタイルフットボールといえばみたいな感じで取り上げられると思うんですけど、それを体の背後で回し蹴りのようなフォームで、体の後ろでボールを回すっていう、そういうスタイルが僕の、シグネチャースタイルで、で、その中から、いろんな技があって、実際にボール1回上げた時に3回転回すっていうのが限界って言われたんですけど、僕は4回転までできる、メイクしていて、もうその4回転っていうのが多分自分の代名詞に今なってるのかなって思いますね。
なんか一般の人には想像もつかないような、
そうです
なんか
ね。
超人技と
は
いう
い。
か、すごい柔軟性とかも必
はい。
要なものですよね。
はい、そうですね。
大会以外に、ユーリさんはどのような場で活躍しているのでしょうか？
大会出場以外は、地域でパフォーマンスやったりとか、レッスン、ワークショップを持ってるんですけど、まずパフォーマンスの方は、最近は結構自分のスポンサーのレッドブルジャパン、その会社さんが、大宮アルディージャっていう J リーグのサッカーチームと提携することになって、で、自分はその新しい新チームの RB アルディージャっていう、J リーグの試合の前座をスタジアムで務めたりとか、結構いろいろな大きい場面に出させていただいてて、で、レッスンに関してはやっぱり新しい世代っていうのをひたすら生み出さないといけないなって思ってるんで、僕個人で千葉県の方に一箇所レッスンを持っていて、 そこで新しい世代にフリースタイルを伝えてるっていう感じですかね。で、もう一個あったのが、自分は SNS とかに力を入れていて、で、インスタグラムだとか TikTok で、多く映像を投稿して、で、それをまあ、インフルエンサーっていう形の活動も一応させてもらってるっていう感じですね。
2月23日、メルボルンのフットスクレイにあるホップネーションブルーウィングのタップルームにてオーストラリアンフリースタイルフットボールオープンが開催されます。主催するフリースタイルフットボーラーテトさんによれば、オーストラリアのほか、日本、アフガニスタン、ベトナム、フィンランドなど様々な国のプレイヤーが参加します。テトさんはオーストラリアから日本に帰国する前にオーストラリアのフリースタイルフットボール業界、コミュニティに恩返しがしたいと語ります。大会は1対1のノックアウト形式、ジャッジ3人から2ポイント以上を獲得したプレイヤーが勝者となります。ユーリさんに今回の大会に参加する理由を伺いました。
そうですね。やっぱり、自分にとって最大のライバルっていうのがオーストラリアにはいるので、そのプレイヤーたちとやっぱり戦うっていうのは、かなり貴重な経験で、毎年夏にすごい大きい全世界の大会が開かれるんですけど、もちろんそこでも去年もやり合ったような、本当に唯一自分が意識しているプレイヤーで、やっぱそういったプレイヤーと戦えるっていうのが自分にとってはすごいいい機会だなと思って、今回出場を決めました。
今回の大会は日本人のフリースタイルフットボーラーの方が主催されるというふうに伺っていますが、そもそも競技における、日本人プレイヤーの活躍についてどう考えていらっしゃいますか？
本当に日本人すごいみんないろいろ自分の意思を持ってフリースタイルフットボールにいろいろな思いがあると思うので、各々がすごい世界でこうやって大会を開いてくれるプレイヤーがいたりとか、日本の中でも大会をいろいろ持ってるとか、新しい大会を作ろうとか、もうどんどんいろんな動きがみんなバラバラにあるので、それがかなり日本国内でのフリースタイルフットボールのカルチャーの浸透だったりとか、大きくなっていくために必要な過程なのかなっていうふうに考えてますね。
今回のオーストラリアでの大会への意気込みを教えていただきたいです。
今回の大会では、自分、この間のシーズンオフに怪我をしてしまったんですけど、まあ、そこからちょっと復帰するのに結構時間かかってしまって、ただ、その怪我の間でも練習できることっていうのを結構見つけて、新しいことにチャレンジするようになったので、まあ、今、怪我も治って結構かなりの火力もまた出せるようになってきたので、その今までの自分にプラスアルファでちょっと挑戦して続けた新しいスタイルっていうのをちょっと今回アウトプットできたらいいなって思ってます。
オーストラリアに来られるのは今回初めてですか？
2回目ですね。
この滞在中にこうどこかオーストラリアを回れる時間だったりはありますか？
そうですね。一応前後に2、3日程度あるので、ちょっといろんなところ、やっぱりオーストラリアの自然すごいってみんな言うんで、やっぱ実際に自分の目で見たりとか、映像に残したいなっていうのは思ってます。
最後にユーリさんの今後の目標を伺いました。
今後の目標はもう、とにかくずっと成長し続けるっていうことを自分はもう大切にしたいなと思ってて、まあ、いろんな競技である程度の地位に行ったりだとか、まあ、チャンピオンになったとして、そこからもう落ちることなくもうずっと自分は成長したいなっていうのをずっと考えてます。なんで、もうひたすらフリースタイルフットボールに関わる、まあ先ほどお伝えしたレッスンだったりとか、パフォーマンスだったりとか、可能性っていうのはすごいずっと広がってると思うし、そのステージがもうどんどん大きくなっていって、自分がいつか日本のテレビ番組でメインで出演したりとか、そういうもうひたすら貪欲に成長していきたいなって思います。
ユーリさんがフリースタイルフットボールについて今人々にこう知ってほしいことは何でしょうか？
フリースタイルフットボールについて知ってほしいことっていうのは、まあとにかく、まあサッカーの延長線上にあるっていうふうに思ってる人は多いと思うんですけど、しっかり競技として見てて多分楽しいと思うんで、まあ、とにかく一度見てくださいっていう、それを結構 伝えたいですね。
フリースタイルフットボーラーユーリさんへのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。